おはようございます。
おはようございます。
今日はこの話の展開が極めて早いマルコの福音書へようこそ。マルコの福音書といえば、聖書学者は一般的に4つの福音書の中で最も古いものと、されています。そして間違いなく一番短い福音書なんですね。それはなぜかというと、多くのところが、私たちが当然福音書にあるだろうと思うようなところがこのマルコの場合は省略されているから、ここでも言えます。実にマルコの福音書を読んでいきますと、イエスのお生まれになるところはないんですね。あのベツレヘムの話、天使のお知らせの話とか、あるいはその、羊飼いの話ですとか、東方の博士の話はないんですよ、ここに。あるいは少年イエスの話というのもありません。なんとあの有名な三条の説教というのもマルコではないんですね。そして最後の方になりますと、確かにイエスがエルサレムに登って、そこで弟子たちと最後晩餐を持って、で捕らわれて十字架にかけられて死なれて葬られ、そして復活されるところまではあるんですけど、これもまた難しいことにマルコの最後の締めくくりには二通りがあるんですね。どの聖書にも両方が含まれているんですけど、おそらく元だと思われている短いの方では、イエスが天に戻られる昇天の話も省略されております。そうだから、いろんなところが、含まれていないゆえにマルコの福音書って短くて話の展開が早いんです。どんどん話が進むんです。今日私たちが読みました1章の21節からなんですけど、実はその前の1節から20節の間に、たったのこう20節の間に含まれている話といえば、バプテスマのヨハネの話です。そしてイエス様がヨルダン川で洗礼を受ける話もあります。そしてイエス様がアラノに出てこう誘惑と戦う場面も描かれています。またバプテスマのヨハネが捕らわれて、結果としてイエスがガリラヤの方に行くということもあって、そして最初の4人の弟子を招く場面も全部1節から20節の間に含まれているわけなんですね。そう、早いんです展開が。で、今日私たちはこの21節のところから読みましたけど、ここではあのガリラヤ湖という湖の北の方のほとりにあるカペナウムという町にやってきたわけです。そう、これは地方伝道と言ってもいいんでしょうね。私たち家族は6月から、この東京を引き上げて群馬に行ってまいりました。これも一つの地方伝道っていうふうに言えるかと思いますけど、ちょっと親しみを感じるところがあります。イエスは弟子たちと一緒にいるのは決してその大きな、都心ではありません。当時のユダヤ人の信仰とか文化の中心地となっているエルサレムからは程遠いところにいるのです。そう、北部のそこにある村とか町を訪ねていくイエス様なんですね。そこで出会う人々といえば漁師でしたり、あるいは農夫の方々に出会うわけなんです。さらに言うなら、この、北部に行きますと人々の言葉がなまっているんですね。今日は講談から群馬弁をしゃべるつもりはございませんが、このガリラヤ地方においても人々の言葉がやっぱり違うんです。彼らが何かの時にエルサレムに行くと、ちょっと大きな声でしゃべると周りの人たちが振り向いたりするぐらいのことなんですね。しかしそこにいた人たち、この地方北部にいる言葉のなまっている人たちというのは、どこにいる人たちとも同じ普通の人たちなんです。彼らが抱えているさまざまな課題というのも、どこの人もが体験するような課題なんです。またイエスとか弟子たちにとってもここの出身なんですよね。だから彼らも簡単に溶け込むことができる、そういうところなんです。確かに そのカペナウムというところは、今私たちを書いているこの日本からは遠いところです。距離的にも時間の距離もあります。だけどそこで描かれているこの働いておられるイエス様の姿っていうのは実に鮮明であって豊かであって、でそこから私たちは多くの刺激を、多くの教訓を学ぶことができます。したがって今日の結論なんですけど、そう、原稿の2枚目で結論なんですよね。まあだからといってカバンを用意して帰るというのはしないでください。今日の結論はですね、私たちイエスに従う者としての歩みの中において最大の使命というのは、イエスがこの地上で始められたその働きを続けること、継続させる、そのことである。これが今日の結論であって、したがってしばらくの間私はこの働いておられるイエス様の姿を皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですね。そうすればやはり私たちもどうするべきなのかが見えてくるのではないかと思います。まあ先ほども言いましたけど、この場面と今の私たちを置かれているところとは距離が遠いですね。時代も違う、場所も違う、全てが違う。しかしそう思ったら実は共通点も意外とあるのではないかと思います。その共通点をちょっと 2,3 挙げたいんですけど、一つ目というのはちょっとこれをね、注意深く発言しなければならないことなんですね。で、説明をしますと、決してここで私が言う共通点というのはどこか特定の教会あるいはこの教会を直接言っているのではなく、一般的に今のキリスト教会、そして特にその講壇に立って御言葉を語る説教者自分を含めてのことなんですけど、ちょっともう一度21節のところから見ますとこう書いてあるんですね。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威のあるもののように教えられたからである。そう、ここで特にこの22節を見ますと、イエス様が要するにこの街道で説教したんですね。そしたら人々は驚いたっていうんですね。イエス様のされた説教というのは優れた説教なんです。力のある説教なんです。こう権威に満ちた説教なんですね。で人々驚かれた。しかもそれは普段そこで説教している律法学者たちとは違う説教、優れた説教をしたからみんなが驚くんですね。何を言おうとしているのかというと、当時の人たちはあまりいい説教を聞くことがなかったということなんですね。だからそれが共通点というとね、なぜ怖い話なのか皆さんよく分かるでしょう。だけどよく考えてみると本当にそうなんですかね。私たちは本当にどれだけこう力のある神様の姿を鮮明に表すような説教を聞いているでしょうか。どれほどこう刺激されて行動せずにはいられないような説教を聞いているのか。どれほど権威に満ちた説教を聞いているだろう。これはね、少ないと思います。自分も一人の説教者としてなかなかそういう説教ができないっていう悩みを持っています。そう、この人々は普段の自分が聞いている説教とあまりにも違うイエス様の説教を、優れた説教を聞いたとき驚いたって言ってるんですね。だから普段は聞くことのないような説教だったんです。まあ当時の、その律法学者というのは普段の説教者でした。彼らが一番その説教をするにはふさわしい人たちです。訓練も受けてるし、資格も持ってるし、 で、私はね、あまり彼らを責めたくないです。だってよく考えてみると、彼らはすっごい難しい立場に立たされていたと思いますよ。ユダヤ人の信仰っていうのは、そもそもその土台となっているところには、神様の御国っていうのが自分たちの国を通して表されるっていう、そういう大前提があるんですよ。しかしこの当時イスラエルはどうなっているかと言いますと、ローマ帝国に完全に支配されているんですよ。そもそも彼らがユダヤ人としてその自分の信仰を執行することができることも、こういう街道で礼拝ができることも、それはローマの帝王がうんって言うからだけのことなんです。そんな状況の中で権威ある説教をするっていうのはどれほど難しいことなのか、本当に彼らは大変なところに立たされていたと思います。まあ、言ってみれば、例えばかつてこの日本において第二次世界大戦中に、このキリスト教会というのは完全に日本政府にコントロールされていた時代というのがありましたよね。で、いろんな制限がかかっていて、いつも厳しいチェックがあったわけですよ。そういう中で本当にこう堂々と権威のある説教をするっていうと、それは大変なことだったと思います。あるいは今だって中国に行けば似たような状況があるんじゃないでしょうか。まあ、地下の教会もありますけど、表で公にあの政府に認められている教会もあるわけなんですね、中国で。しかしそこにもさまざまな制限がかかっていて、政府が厳しいチェックをしていく中で、果たして堂々と権威ある説教をできるかというと、それも難しいこと、大変なことだと思います。そもそも自分と同じ信仰を持っていない権力者のもとに虐げられている状況で権威ある言葉を語るっていうのはどれだけ大変なことなのかと思わされるところがあります。まあ、今の日本といえば、信教の自由が保障されている憲法があるというありがたい状況の中に私たちが生活をしているわけですけど、しかしそれでも今でも私たちは本当に権威を持って神の言葉を語る難しさっていうのはあるんじゃないでしょうか。だって考えてみれば、私たちが語っているように神様の言葉っていうのは本当にこう力のあるものであるとすれば、これが真実であるとすれば、そしてここに命が含まれているのであるとすれば、なぜ私たちの周りにいる人々の 1% しかそれを信じていないのか。これを考えた時にも本当に権威を持って堂々と語る難しさというのを感じられるのではないでしょうか。そう、このカペナウムにいた人たちもこういう優れた堂々と語られた権威に満ちた説教というのはあまり聞くことがなかったんです。だから聞いた時には驚いた。そういう共通点が当時と今とあるんじゃないでしょうか。もう一つの共通点といいますと、続く23節から、見ます。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この男から、この人から出て行けと言った。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ。そう、 そう、ここに見える共通点というのは、まず一つにはこの当時のカペナウムにいる人たちはこのイエス様の奇跡を見たときに驚いたということは、彼らは普段から奇跡を見ることがあまりなかったということなんじゃないでしょうか。私たちもそうですよね。もちろん奇跡があるというのは信じます。神様がそうなさろうとすれば、それはいつ起こってもおかしくないというのは私たちはみんな信じて、またそれを期待して祈ることだってありますけど、実際に私たちの中で自分の目でこう証明できるような超自然的な奇跡を見たっていう体験はどれほどあるんでしょう。少ないと思います。当時の人たちも、そうなんかね、私たちこの福音書とか読んでいくと、ついついなんか安易に、あ、当時はこういう奇跡とかいっぱいあった時代だったんだよねって思い込む傾向があるかと思うんですけど、そうじゃないんですよ。当時の人たちだって驚くんですよ。こんなことがあると信じられないように、だからみんな驚いて論じ合って、これはどうだってこう話してるんですね。しかしこのイエス様の技の背景にもう一つのさらに興味深い共通点があると思うんです。それはどういうことかというと、当時の社会には病んでいる人たちが多くいたということなんですね。福音書を読んでいきますと、イエス様がさまざまなところで病んでいる人に出会うんです。道を歩いてて出会うんですよ。人の家に招かれてそこでも出会います。そしてこの街道で礼拝している時に出会うんです。そういう人たちの病っていうのはいろいろありまして、肉体的な病もあれば、こう心の病んでいる人たちですとか精神的に病んでいる人たちも多くいたみたいですね。まあ、当時はそういう心の病とかってなりますと、意外とそれを悪霊に疲れているとか、汚れた霊っていうふうに見なされていました。まあ、今もそういう霊的な病っていうのもあると思いますが、おそらくこの聖書の記事で霊に疲れていると説明されている方々の多くは、今日であったらそれは何かしらのこう心の病とか精神的な病と見なされるのではないかと言えると思います。そして悲しいことに、この記事を多く読んでいきますと分かるのは、その霊的にあるいはこう心が病んでいる人たちの中では、その多くが子供であったっていうことが分かるわけですよね。そう、今だって私たちの中には心の病んでいる子供は決して少なくありません。道を歩いてても出会うことがあります。人の家を訪ねても出会うことがあります。教会に来て出会うことがあるんです。よく私はある一つの神話を聞くんですね。それは今こう増えつつあるこの精神的な病についての話なんだけど、それは今の現代の社会がその原因であって、一昔に戻るとね、例えばその日常生活がもうちょっとこうシンプルであった時代、もうちょっとこの日常生活のペースがゆったりとしていた時代、もうちょっとこう地に根付いているような生き方をしていた時代には、そんないろんな変な心の病とか精神的な病はなかったんだよっていう、こういう話なんですね。確かに今私たちが体験する病の多くは、間違いなく私たちの置かれている環境との密接な関係があるのは、それは間違いない。だけどだからといって昔はなかったっていうのは本当に信憑性のないただの神話なんです。いつの時代にあっても心を病む人たちは多くいるんです。聖書を見ればイエスの時代にも多くいたっていうことが明らかに分かります。そうだから、この時代にあっても今の時代にあっても 病んでいる人たちが多くいるっていう大きな共通点があると思います。そういうふうにして当時と今との共通点を把握した上で、じゃあイエスはどのように働いたのか見ていきたいわけです。なぜかというと、そこに私たちの模範が示されていくからです。私たちも真似すればいいんです。その働きを継続すればいいんです。とは言っても、イエス様をまるっきり真似するっていうのはできないところがありますよね。まあ、皆さんはどうなのか分かりませんけど、私なんかはね、奇跡っていうのは全くできません。皆さんが私をお家かなんかパーティーに招いてくださって、そこで途中でワインがなくなったらごめんなさい、もう水かビールに切り替えるしかないです。いや、どうでしょうね、私も魚釣りっていうのやったことあるんですけど、どんなにやっても釣れないという体験は私はいくらでもあるんですね。言うまでもなく、皆さんがこう、ね、船を持っていて私を乗せてくださって、嵐が来たら私は絶対後ろの方で寝てることはありませんから。絶対ありえないです。私も必死に漕いで岸に戻ろうとします。間違いなく私は、ね、水の上は歩けません。水泳が怪しいぐらいですから。そうだから、イエスをそのまま真似って言われてもね、限界は当然あるんでしょうけど、しかしもっと根本的なレベルでイエス様のなさっていることを見るべきだと思うんです。そうすると大事なことが見えてくると思います。今日の箇所からもそうなんですけど、まず第一にこのイエスの姿を見ますと、私たちは堂々と神の言葉を語るべきである。本当にそれを信じているものとして語るべきであるということなんですね。この堂々と語るというのは、決してただ大きな声で人をこう驚かすような声で喋ればいいということではありません。権威を持って語るというのは、何かこう人を支配したり操作するような権力、そのことではありません。いや、ここで言う権威っていうのは神様の権威、この御言葉に反映されている神様の権威が、私たちの語る言葉、私たちの証を通して見えるようにしなければなりません。神の権威が輝くような言葉を持って私たちは証をすべきなんです。御言葉を語るべきなんです。たとえ自分の目の前に置かれている現実と一致しないようにしか見えなくても、堂々と語るべきなんです。そう、当時イエス様が語っている時代には、もうイスラエルという国は完全に弱り果ててローマ帝国に支配されている中で、それでもイエスは権威を持って語るわけでしょ。私たちだって、たとえ周りにいる人々の 99% は神の御言葉に全く関心がなくて、私たちは堂々とこれを信じるものとして語るべきである。目の前にある現実と一致しなくても堂々と語るべきである。さらに言うなら、堂々と語ることによって自分がこう危険にさらされるような状況にあっても構わず語るべきである。まあ、幸い今私たちがいるこの日本というのは比較的安全なところですけど、世界中多くのところで神の言葉を語るというのは非常に危険なことなんですよ。だからといってキリストの弟子は黙り込むべきでしょうか。とんでもありません。その模範としてイエスご自身を見ればよいと思います。イエスはどういうことになったんでしょうか。神の言葉を語るがゆえに、最後は命によって奪い取られるわけなんです。そう、私たちはこの神の御言葉を信じる者として 心の底から信じるものとして堂々と語るべきです。二つ目にこのイエスの姿から学ぶことができるのは、周りにいる多くの苦しんでいる人たち、社会の中で弾かれている、阻害されているような人たちに積極的に仕えていくべきであるということです。イエスの弟子である限り私たちはここを怠ってはなりません。たとえそういう人たちが直接私たちに助けを求めることがなくても、私たちは積極的に仕えていくべきです。今日の記事にもそうあるじゃないですか。この街道に現れた人は一言もイエスに助けてくださいとは言っていません。むしろこう攻撃的な挑発的な発言をしているだけなんですね。いや、よく考えてみれば彼の病そのものが彼に助けを求める力さえ奪い取ってきたんですね。病んでいるから助けてくださいということすら言えなかった。イエスはその光景を見て、もうすぐさま彼を助けようとします。実は私も非常に難しい、そういう状況に今も直面しています。ある方がいまして、その方は明らかにこう心が正常ではないんです。こう自分の周りの状況を冷静に見て見ることができない状況になります。いろいろとないものを錯覚して、それによってその人の生活がもうめちゃくちゃになっているんですね。しかし私がそれを直接言っても全く受け付けない。いや、自分は大丈夫、自分は普通、自分は正常だと言い切るだけなんです。で、私から全然違うようなものを求めているばかりなんです。もうこうなっちゃうと本当にもうお手上げって気持ちになるんですよね。もう何もできないって気持ちになってしまうんです。もう距離を置きたくなる。実際問題、距離を多少置いてます。だけどイエスだったらもっと違うことしてるんじゃないかなっていう気がしますね。もっとイエスは新たな角度から新しい道を作っていたんじゃないのかなと思わされます、ね、イエスは距離を置くことなくそういう人にも積極的に仕えていったんじゃないだろうかと思わされます。また私たちはそういう苦しんでいる人たち、阻害されている人たちに仕えていくときに、時にはそれがね、すっごく複雑になることがあるんですよ。この話もまさにそうですよ。だってあの24節のところで、この人が礼拝中だと思うんですけど叫ぶんですよ。説教者に対して、何しに来たんだ、私たちを滅ぼすために来ただろうって、こんなことをいきなり叫ぶんですよ。だけどその次がすごいんですよね。あなたは私たちを滅ぼすために来たでしょう、私はあなたがどなたか知っています、神の聖者ですって。そこはね、合ってるんですよ、その通りなんですよ。だけどその人に言われてもまずいですよね。明らかにこうおかしくなっている人がですよ、変なところで大声で叫び出して、だけどそこでイエスはあなたが神の聖者ですとかって言われても、かえってこれはもういい効果は何一つもないですよ。もうそういうところっていかにも居心地が悪いというか、距離を置きたいというか避けたいですよね。複雑な話ですよこれは。だけどイエス様はだからといって避けたり逃げたりはしません。もう真正面から向き合って対処していくんです。 そう、私たちは苦しんでいる人たち、阻害されている人たちを助けようとするときに、時にそれは周りから反対されることもあります。当時のことで言えば、こう病気になった人たちを一般的に汚れているというふうに言われていたんですね。まあ、これは旧約聖書からいろいろこう長い歴史があるわけなんですけど、実質上本当に一般の生活でそれがどういうことであったかというと、多分その汚れているっていうのはその人と距離を置くことを正当化する一つの手段だと思うんですね。だって嫌じゃないですか、そういうなんか病気になってる人とかおかしくなってる人っていうのは一般的にみんな距離を置きたいじゃないですか。汚れてるって言えばもうそれを距離を置かなければならない、要するにその正当化できるわけなんです。今の私たちの社会ではあまりこういう汚れっていう概念はないですけど、それなりに私たちもそういう触れたくない人と距離を置くことは多いと思いますし、いろんな形で私たちはそれを正当化しようとすることもあるんじゃないでしょうかね。また弟子たちもイエス様に反対することが多くあります。イエス様は病んでいる人たちに 実際に手を触れることが多いんですよ。それは汚れている人を触ればその汚れがイエスにも移るわけだから、周りで見ている人たちはもうドキッとするんですね。だけどイエスは構わない、そういう人に手を触れるんです。それは人気のない行動です。弟子たちも嫌な人がついてくるとイエス様にもうあの人を返してやってくださいと、もう嫌だと、あんな人がついてくるってよくそういう場面も記されているんですけど、イエス様はそうしないんです。弟子たちは普通我々と同じでこう居心地の悪い状況を避けたいわけですよね。イエス様は逃げない、避けようとしない。数年前に私も何か高校生たち何人かと出かけることがあって、ここの駅で電車乗ることがあって、駅に着いてすぐにあの改札口の手前のところで全く見知らぬ人がやってきて大きな声で話しかけるんですよ。でまあ話を聞いてればすぐに誰でもがこの人はちょっとあの正常じゃないというのが分かるような方だったんですね。だけど構わず積極的に大きな声で喋ってくるんですよ。ああ嫌だなって正直思ったんですよね。でまあ、あの話しているうちに私たちはまだ切符を買っていなかったんだけど、その人はこう改札口を入っていってホームに降りていく、そしたら私たちと同じ上り電車に乗ろうとしているということが分かったんですね。で私たちも切符を買って改札口に入って、私がみんなにその方が行った階段よりあっちの階段に行こうって言ったんですね。まあ、それがどれほどキリストらしくない行動だったのか、避けたんですよ。居心地が悪い、嫌なの。だけどその人もいろいろ訳があって、大変なことがあって、私はその反対の階段を降りることによって、もうそれ以上その人にキリストの愛を分かち合うチャンスを無視。イエス様はそういう場面から逃げることがない、避けようとすることがない。そう、周りに苦しんでいて阻害されている人たちに積極的に仕えていくべきであります。それはイエス様がそうされたからなんです。ということで、比較的簡単に分かりやすい2つの教訓が今日のイエス様の姿から読み取ることができると思います。イエス様がそのような働きをされた時にどうなったんでしょう。 27節、先ほども読みましたけど、人々は皆驚いて互いに論じ合っていた。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒めた、すると従うのだ。そう、イエス様の言葉、イエス様の行動というのは人々を驚かせた、びっくりした。彼らにとって何か新しいものだ、これは感じさせられた。いや、ここには力があるじゃないか、何かとてもリアルなものがあるじゃないか。そう、人々は気づいたんです。となると、その結果どうなるんですか。28節、こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地に至るところに広まった。とイエスは有名になったんですよ。そう、有名になった。私たちがそのイエスの姿に倣って歩んでいく中で、実はここにもう一つの落とし穴があるんですね。これは自分のことでしか言いませんけど、私はいつまでたっても、例えば人前でこう立つ機会が与えられて、神様の御言葉を堂々と、語ろうとするときに、頭の隅のどっかにね、小さな声が聞こえてくるんですよね。これでちょっと有名になるかな。いつまでたってことですよ。どっかの場面でこう勇気を出して、こう苦しんでいる人、阻害されている人にキリストの愛を示そうとしたときに、その同じ声がね、小さく、誰か気づかないかなって言ってるんですよ。もちろん私はその小さな声を無視しようとします。で、はるかに大きな神様の声を聞こうとします。だけどね、消えないんですよ、その声が。皆さんもその声聞くことあるでしょうか。そのことを承知した上で、パウロは私たちにとてもいい言葉を語ってくれました。コロサイにある教会に手紙を書いたところなんですけど、コロサイの、3章にある言葉で、3章の17節をお読みします。コロサイ3章17節。あなた方のすることは、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし。主によって父なる神に感謝しなさい。そう、何をするにしても、何を言うにしても、主イエスの名によってそれをしなさい。そこが大事なんです。そうすれば、そこで誰かが有名になるかとすれば、それは主イエスが有名になるからです。誰かに栄光が帰されるとすれば、主イエスに栄光が帰されるからなんです。そう、そこで注目されるのは、私たちではなく、私たちを用いてくださっている主イエスご自身なんです。そこで表される力というのは、すべて主イエスの力なんです。そこで人々に表される権威というのも、主イエスの権威なんです。そしてそこで働く愛も主イエスの愛なんです。お祈りします。私たちを作ってください、命を与えてください、日々生かしてください、用いてくださる父なる神様、どうかこの罪に満ちた弱い器である私たち、あなたが清めてくださり、用いてくださり、どうかその働きによって、さらに主イエスキリストの愛が一人でも多くの方に
方々に広まりますよ。どうか神様、あなたの権威が、あなたの生きた御言葉が一人でも多くの方々に示されますよ。主よ、私たちは自分の力ではできないことです。どうぞあなたが私たち一人一人を用いてください。救い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。